さん、こんにちは。こんにちは。もう一回、みなさん、こんにちは。
こんにちは。
ユナイテッドナース発電本社に本日よりスタートしました新番組、さっきの君たちさっさき。ナビゲーターは私、野田ねえと。
こんにちは。殺害して弁護士をしています、武田隆博です。
すごいでしょ？現役弁護士さんですよ。武田弁護士です。イェーイ！
よろしくお願いします。いや、ラジオって初めてですけど、やっぱり緊張しますよ。
もうね、さっきね、もう、出会っちゃいもん。ちょっと寂しかったよ。
すいません。
いやいや、全然いいんですよ。さっきは、本当に、初めてだからね、番組、
はい、
もう今日がもう綺麗な綺麗な第1回目ということで、きっと今日の夜はね、寝れない。いや、本当素晴らしい人と番組できるので、野田さん頭になったら多分小学校3年生レベルなんで、この番組を通して、いろんなね、現役の弁護士さんとお話ししていくことによってちょっといろいろ勉強できるから、もう本当に約束だなと思ってるんで、もう本当よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
私は普段雑誌にお米とタッのことをタッチと呼んでまして、はい、この辺もタッチでいいですかね。
はい、よろしくお願いします。
さて、この番組はですね、日常に起こる様々な出来事で選択を迫られた時に、 A でもいいけど B でもいいかな、 A はここがいいんだけど B はここが得だね、などとジャッジにおいて困らない、そして選択の出来事が止めつまるというのがテーマです。現役弁護士のカッチーが法律家の視点から、またこれまでの経験豊富な生徒経験豊富な相談の内容から、あらゆる角度で質問やね、疑問に答えてくれます。目から鱗ですね。
まあそうですね。まあ法律に限らず、まあ物事はね、裏表がありますから、
うん、
まあ硬くならずに、ね、柔軟に考えられる習慣を持っていれば、ね、結構いい方向に進むものなんですね。
うんうんうんうん、そうだね、今一番硬くなってるのは、まあ、とりあえず硬くなる。はい、私もよくわからないんですよね。今ってさ、法律ブームなんですかね。
そうですね、
ほうほう、
結構法律関係のドラマや漫画がね、急増してて、
うん、
で、まあ、なんていうんですか、ヒーローとか、
あ
ーリーガルハイとかね、
リーガルハイ、
あと、離婚弁護士とか、
うん、
まあ、あと漫画でもね、
うん、
島根の弁護士とか、
うんうん、
あと逆転裁判とかありますよね。
はい、これブームだね。まあ、そんな風でうちは結構乗っちゃってるっていう感じがするんですけどね。うれしいな。ね。ということで、番組ではリスナーの皆様からいろんなご相談を受け付けております。例えばね、ご近所トラブルとか、あと周囲間のちょっとした社会とか、あと家庭内のいざこざとか、どんな小さなことでも結構ですので、愛知スタイフ M のホームページよりこの番組宛てにぜひ送ってください。では、始まりますよ。
たっくんの二択三択。
この番組は、武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え去った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。私、野田ねえと、
さっくんこと、弁護士武田隆博でお届けしてます。
はーい。話によると、さっくん、さっくんまだちょっと緊張してるから。
はい、まだまだ緊張してます。はい。
でもさ、さっくんすごいなと思うのが、この番組が決まってから、すぐにここに ここって犬山のさ、この城下町のあの有名ストリートですけど、はい、すぐに下見に来たよね。
まあそうですね、何でもそうですけど、うん、まあ相手をね、まず知るというところから、うん、まあ始めるということじゃないですかね。
さすがですね。まあ私も美容師やっておりますが、まあ相手をね、知るっていうことをとても大事にしてやってるんですよね。うん、
まあ、相談でもね、まあ、本題に入る前に、うん、まずはその人の言い分を、うん、まあ、じっくり聞くっていうかね、どういう人なのかなっていう、うん、まあ、身の上話だけでね、どこの時間切れになっちゃったことが多いんですけど、
うんうん、それダメか。そうか。弁護士さんって、頭に硬そうな人のイメージがあるんですけど、法律をね、こう、パラパラッと述べて、ばっかり切り捨てるみたいな、そういうなんか、イメージがあるんだけど、
うん、それはまあ結構人によりますね。うん、僕はまあ結構話しやすいようなイメージで、うん、まあちょっといろいろ聞いて、一応話を聞き出すのが好きな方だし。
なるほど、ね。さっきのちなみに、どんな分野の相談解決が一番得意なの？
そうですね、うん。まあちょっと今流行りじゃないですけど、うん、まあ離婚とか。
流行りじゃない。
男女関係のね、そういうなんか不倫とか。
男女関係ってちょっと興味あるじゃんね。
う
ん、
そういう相談内容が多いですね。
そんなたっくんが今回ね、大盤振る舞いしてくれる最初のコーナーがございます。それ行きましょう、次のコーナーね。ダンジョンへの2択3択でーす。
名古屋弁で回らない
。地域密着なんだね。このコーナーは、ネットや SNS で実際にあった A、B、どちらへのというお悩みについて、タッキーがそれぞれ両方における解決方法をアドバイスしてくれます。これはお得ですね。もちろん判例と違う場合もありますが、どちらでも有効になるケースもありますから、何かと参考になるのではないでしょうか。さて今回はね、初回なので、はい、タッキーの得意な夫婦間のね、夫婦間の、あれ、あー髪が、ちょっと、ふーさんの、問題のやつで行きたいんですけど、今ごめんなさい、質問の、紙を今ちょっと用意してもらってまーす。
まあ、結構ね、そういう
質問が
ありますね。もう、ほっとり多い。
ああいうヤフーじゃないや。知恵袋とかにやっぱりいっぱい出てくるやつなんで、はい、結構皆さんが同じことを質問されてて興味あるんですけど、じゃあ読みますね。
はい、
不倫不倫をされました。夫婦だけの問題ではないので離婚までは踏みとどまらなかったのですが、踏みとどまったのですが、相手への慰謝料請求に関して疑問があります。なぜ離婚をしないと慰謝料の額が下がるのでしょうか。裁判官は簡単に離婚をさせたいのでしょうか。で、できた罪は両者はきちんと償うべきだと思っています。主人には相手への慰謝料請求の際にかかる弁護士費用を払ってもらうつもりです。
はい、
そして相手からの慰謝料は私がいただくつもりです。
はいはい、
慰謝料と弁護士費用ともに50万くらいと言われてます。
はい、
離婚した場合は300万くらい取れると。
はいはい、
てんてんてん。
うん、
なんだか離婚をしなさいと言われてるような気がしてなりません。
ああ、なるほどね。
離婚をした方が300万。
慰謝料は取れる
ん
ですね。これは結局、慰謝料って、損害賠償なんですよね。
損害賠償。
損害賠償。
うん、
で、その不倫によって、うん、なんか、被害を受けた、ことによる賠償なんですよ、
うん。
で、離婚するかしないかっていうふうに考えると、
うん、
離婚しない場合は、うん、まあ、旦那さんが浮気したと、
うん。
で、非常に嫌な思いをしたかとか、
うん、
あとなんか、夫婦の関係がね、ちょっとギクシャクしたりとか、そういうようなことで、まあ、すごく嫌な思いをしたっていう意味での慰謝料なんだけど、
うん、
だけど、離婚するってことになると、うん、もうそれどころじゃなくて、
それどころじゃない。
ね、もう家を、まあ、どっちか出てかなきゃいけないし、
うん、
もう、お子さんがいたらね、どっちかは引き取るってことになって、
うん、
お子さんもね、一緒に暮らせないっていうふ
う
になったりとか、
うんうん
うん、もう、多分、その、不倫をして嫌な思いをしたっていうのと比べると、
うん、
もう離婚するっていうのは、うん、もう、ね、お家がもう、バラバラになっちゃうから、
うん、
だからそういう意味ではやっぱり被害が多いので、そういう意味では作業も多くなって
る。なるほどね。
で、まあ一応その50万では確かにね、不満だと。いうのはあるかもしれませんけど、まあ、そもそもね、その気持ちの傷、被害をね、その気持ちの傷をお金で換算するってそもそも難しい話なんですけど。これ
は難しい。仕事してるのかって。
難しい。本当に難しいんですけど、難しいし、裁判やると、ちょっとね、あの裁判官によってちょっと金額が受けるの金額が違ったりだとか、
あーそうなんだ、ケースバイケースが絶対裁判官の数加減、
っていうかまあ裁判官はね、基本的にその慰謝料を決めるにあたっても、やっぱりその裁判官によってその夫婦のね、あり方だとか、家族のことについての考え方とか、そういうのは多少ズレがあったり、
そうだよね、だってあくまでもこれ個人的な感覚だもんね、
そうそうそう、なので、まあなかなか慰謝料の金額ね、最初に相談を受けた時にいくらもらえますかねって聞くんですけど、聞かれるんですけど、その時にまあ答えた金額と実際裁判やった時の金額がまあ違うというようなこともまあないことはないんですね。
これ本当にさ、2択3択じゃないんだけど、迷うよね、これ離婚するかしないか。
で僕もそれよく聞かれるんですけど、聞かれるっていうかね、基本的にまずね、離婚、慰謝料はおまけだから、基本的に離婚するか、ね、離婚しなくて仲直りするかが大事だから。
それは大事。夫婦のおかげで、もう一回よりが戻った夫婦とかいるの？
まあ、それは、ちょっと、僕のおかげかどうかわかりませんけど、僕がや、ね、相談の後で、僕が、あの事件やった後で、まあ、仲直りした夫婦だとか、います、ね。
仲直、すごいね、仲直りした夫婦がいるって。
そうです
ね。あなたすごいわね。
いや、僕のおかげではないと思うけど、まあね、それで、まあ幸せになってみればいいですね。
そうだね。仲直りのできる弁護士、この人に相談すると仲直りのできる弁護士とか、そういう肩書きが逆にいらないよね。
ああ、それやっちゃうと、離婚の依頼がなくなっちゃうから。
これは難しいね、ただのさ。そうか。
まあ結局ね、離婚するかしないかは本人で決めてもらうしかないんで、
そ
うですからね。
いやすごい人をお客さんにしてるね。無駄ないにはないわ、そういうの。グッズなどが切ってるさ。そうそう、じゃあ分かった。じゃあ無駄ないのところにした髪の毛切りしたお客さんも、もう予備のもう2泊3泊使えて全部送り込むわ。
わかりました、わかりました。
いや。もうね、すでにね、ぶっちゃけ、この番組始まる前から、うちの店ではね、タッチ君のこの2泊3泊話題すごいよ。
あ、ほんと？
そりゃそうだよ。だって、私にとってはさ、これハプニングだから、この番組は。マジャーの弁護士さんと一緒にね、現役の、弁護士さんと一緒に番組できるなんて、私はもう本当に役得ですよ。
いや、僕もね、ラジオに出さってもら
って。なんて。ねえ。ありがとう、頑張ろうね。いい感じだった
も
んね。そう。なんか話まとまったかまとまってないか、ちょっとよくわからないけど。
そうそう、二択になってるのかどうかわかりませんけど、ね。
二択、まあ、なったんじゃない？
なったか。
わからん。その辺はもうさ、西田の人が決めてくれる。
そうです。
お便りもらおうよ。
そうですね。そうですね。
ね、はい、どうしよう。
どうぞ、じゃあ、お幸せに見てください
。はい。勉強になったかな。どうしよう、の二択三択のコーナーでした。ではこのあたりでさっ
き
さっきからミュージックのご紹介をしていただきたいので、よろしいでしょうかね。
はい、わかりました。タックンということで、タックンじゃないですけど、タッチ
タッチですから、タッチ
タッチということで、まあカラオケでたまに歌ったりとか、
気持ち的なのにこれは
盛り上がりますね。
踊ろう。
それでは、いいかな、それから。
うん、
いい
よ。
はい、じゃあ、岩崎
良美さんで、タッチ。イェーイ！Yeah.
私のナビゲーションのコーナーですけどね。あ、ちょっと、何いかにも、いかにもね、私のナビゲーションのコーナー。2択、3択、データチャコソードってか、本当に私っぽいんですけど。
なんかどっち
いや、ほんとごめんね、ごめんね。
野沢さんらしいよ。
ほんとね、ぶっちゃけ、何かというと、ゲストコーナーなんですよ。で、ゲストさんに、スタジオまでお越しいただいてまして、二択、あるいは三択したエピソードなどについて、ざっくばらんに語ってもらいます。
なるほど。うん、あれでも一度ぐらいはね、究極の選択をしたことあります。
それあるか。それあるか。最近だと、東京都の、なんだったっけ、
築地移転問題。
はいはいはいはい。あれ、なんだっけ、小池さんがね、はい、なんか言ってたよね。
そうそう、うん、残留か移転かの選択で、うん、まあ結局両方っていう財産のね、選択になったからね。
小池知事に限らず、純粋には選択を迫られる場合が多々あります。そんなことをテーマに、あることないこと、ないことは言ってなくて、あることあることをゲストさんとトークしてみようと思います。本日のゲストはこの方でーす。
はい、こんにちは。リング2の林と申します。
はい。林さん、ぜひ、自己紹介をお願いします。
春日井の方でですね、うん、イング2とバッカスとイング2というバーを、
バーね、
はい、ちょっとやらせていただいて、
うん、
はい、
ありがとう、今日は。ほんと可愛い顔して。
突然だけど、ありがとうございます。
二人はちょい悪い方も私っていうことで。
いや、大丈夫？
ごめんなさい。バーだからほら、夜ね、眠い。この時間眠いのにさ、わざわざ来てくれてありがとう。
今日は
無線、
目が覚め
た。で、林さんの思い出に残る、早速ね、2択3択を聞いていこうと思うんですけど、何か、お悩み、全くなさそうだけど、とりあえず悩んでること。あるの？何か。何か。
お悩みというか、今の、お店でお問題が起きるんで、
はぁ、
あ。それでよく、武田君とかも。うん、相談したりすること
は、あ、問題って何？ちょっとタック知ってる？それ
よくわかんない。
飲食なんで、お酒が絡むんで、うん、こんな大乱闘みたいなこと
が
あって、で、まあその中に、まあちょっとこう、
うん、大乱闘ってちょっと嫌だ。
乱闘になってしまった。
嫌だ。
その10人ぐらいのお客さんの一人がこう酔っ払って、
う
ん、で、まあ、どうなの、太鼓、和太鼓やってるから、
ね。ちょっと待って、
一緒に。
まあ、その、なんか、その人の、うん、こう功績をこう、バカに
しだした。
それを、その仲間たちが、その子を、こう、それは言い過ぎだろうというところになって、ちょっと、僕が誰かが、大さんじゃなくても、相当ひどい、こう、罰を浴びて
る。大さん。
で、その人の中一人が怒っちゃって、
うん、
ちょっとボコボコっと。
あれあれあれあれあれ。
殴
ってしまった。まあ、200ぐらいポッと。そしたら、その、殴れた方が怒って、もう、訴えてやる。
わぁ、そ
う
なんだ。
なるほど。
したら、10代ぐらい来たって。
すごいね。
とかが。
うん。
その、殴られた子が、110番した時に、僕は10人ぐらいにもう全部やられてると。
なんだ、それ嘘？
いや、本当に。
いやいや、10人殴られてるっていうのは嘘
って。あ、10人殴られたの嘘。殴
ったら
一人だもん
ね。
だって、警察に、僕、店の前なんで、
うん、
俺はやる気だろって帰ってくれよって。
だよ、
うん、なったら、その10人だと、警察が言うには、その1人みたい、10人に2人ぐらい先生が止めれないと。
うん。
1人につき2人は、 行かないといけないから、うん、30人ぐらい来ちゃって。
もう見せ場がいっぱいだね。
そうそれ、ハリウッド映画見ちゃうから、これ。ダイハードの時も。
いや、ダイハード。
大丈夫、
大丈夫。そんな顔ない。
で、その子が、まあ、殴られたことを訴える。
うん。
言って、訴えると見下げない。
うん。
訴える、訴えるって、訴えちゃった。
うん、訴えた。
うん。
で、それで、まあ、殴った方が悪いんだけど、じゃあ僕ら、その、罰せられられた方も、
うん、
じゃあ、なんだ、名誉毀損じゃないけど、
うん、
できるんじゃないのかと。
うん、
そっか。
名誉毀損で訴え返せる方、
うん、そういうのを、加減どうなのかなとか。
逆に言うから、法によって法で返すみたいな。こっちの、こっちの刀が何かありますかっていうことだよね。
そう
ね。さっきどう？
そうね。で、まあ今のね、お話もそうだし、さっきのちょっと、慰謝料の話もそうなんですけど、
うん、
結構最近って、なんか昔は、なんか自分たち同士で解決してた物事を、
うん、
なんか法律の力を使って、
うん、
なんか、やり返そう。
うん。
っていう人結構増えてて、今の暴力の、によってその警察を呼んで訴えるというのもそうなんですけど、
うん、
でも本当あんまりね、この今の特に林さんの話は、あんまり警察とか法律という問題ではないと思うんだけど、
うん、
まあ、ただ実際殴って怪我しちゃったら、まあ確かに形式的には傷害罪になる、暴行罪になるから、まあそれはね、確かに警察は動くかもしれないんだけど、
うん、
で逆にこっちは訴えたいというのは名誉毀損って話だったんですけど、
うん、
で残念ながら名誉毀損っていうのはね、よくね、言われるんですけど、
うん、
これ、言ったことがね、名誉を、その、けらすようなことを、これはね、
うん、
もう、広まってこないんじゃないね。もう無限に。
うん。
だから、その、お店の中で言ったことだから、
うんうん、
それはもう限定的な、
そうだね。
場所での話だから。
クローズされてる。
そう。
まあ、聞いてもせいぜい、だから、20人ぐらい。
そうそうそう。
うん、
だから、それは、他の人は聞いてないわけだから、
うん、
だからね、それで名誉は、自分の社会的な名誉は下がらないので、
うん、
だから、そういう意味では名誉毀損にはならないんですね。
うん、そっか、じゃあちょっと立場弱い？
そうそうそう。だから、うん、まあ、はっきり言うと、暴言、うん、だから、まあ、要は暴言による、
うん、
まあ、心を痛めたと、
うん、
いうことになるんで、だから暴言を吐く方も暴力を振るうのも悪いんだけど、
うん、
まあ、いわゆる最近よく言う、言葉の暴力。
ああ、モラハラとかパワハラとか。
そうそう。だけど、やっぱりね、うん、言葉の暴力はね、うん、やっぱりね、物理的な暴力は超えない。
ああ、残念だな、そうすると、うん、録音とかしてたらまた違った、これ。
録音しててもね、刑事罪にはできないね。
そうか。
だからまあ、例えば慰謝料を請求するとか、そういうのあるかもしれんけど、うん、まあ、それもあんまりね、巷である喧嘩のことにね、いちいち法律は介入しないという。
そうだなぁ。それよりもほら、早押さんの店の器物破損の方が気になるわ、私。
そうそう、
大丈夫だった？
大丈夫、もうそれからお客さんも来ない
し。やだぁ。
矢島しか来ない。
かんかん、ちょっと、万歳しよう。
はい。
さっき今晩行くぞ。
はい。乗らない人10人ぐらい。
はい。
はい。はい。
はい。はい。はわかりました、うん。これ本当勉強になるね、この番組ね。
ああ、いえいえいえ。
参考、皆さんもね、参考になってるとか。じゃあ、
はい、
今日は、林さんに担がれてバーを経営されてる林さんに来てもらいましたけど、本当、林さん忙しい中、本当に本当にありがとうございました。
ありが
とうございます。
林さん、ね、言ったらどなたかお知り合いをご紹介して、なんか、そんなことはじゃないかな。
うん、
ね、本当に。
今日ちょっと突然来てもらったんでね。
ね、
はい、
ありがとうございました。
林さん、
ゲスト誰かご紹介してくれたりとかある？誰か次に。
共通のお知られたいるんで、
うん、本当に嬉しい、これ大変だろ、ゲスト探すの。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ちゃんとずデタストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆弘総合法律事務所です。
タッチの二択三択。それそろそろお別れの時間になりました。エンディングテーマで選択のところかかってるやつは、実はですね、元仮面ライダーサイズの井森たちの曲でおなじみハンドテントさんの有名ロマンスという曲なんですよ。これあのイケメンのあの人ですね。実はですね、テントさんの事務所からこの曲の採用を公式認定されているんですよ。すごいですよ、すごいですよ。これ企画は番組にテントさんから本人様からメッセージなども届くことになっております。これが楽しみですね。
初回からすごいことになってますね。
そうなんだ。もうなんかこうエグゼクティブな感じですね。番組のテーマに歌の内容がぴったりと合ってるんですこれね。なんと一番サイズの頃の役柄、ちなみに立ち見役のあの愛称はサッチンということで、これすごいサッチンはこれもう歴史的な設定なんですよね。
まあまあかっこいいサッチンがいましたね。
そうなんですよ。いっぱい使いましたよ。ということで番組と並行して、ハンドテントさんの情報も、ちょこちょことお届けしますので、ね。
はい、よろしくお願いします。
はい。ただ、記念すべき今日、第1回目のラジオでしたけど、さっくん、どうでしたかね、感想なども。
なんか、感じたんですけど、ヘトヘトです。
本当、あのね、本当に、野田姉も思うんだけど、夜眠れないんですよ、これ、夜。そう、さっき今日のね、夜、もし眠れなかったら、野田にメッセージをだ。
なんかして
くれ。恥ずかしい。すごい激しさもなく。いや、それ冗談だけど、ちょっとね、メディテーションって、瞑想すると、ちょっとフィールダウンできると思うんで。
なるほど。
そう、そうらしいんですよ。
じゃあまた
やり方
わかんない
よ。ちょっと目を閉じて、はい、あのゆっくり今日あったことを思い出すとすごくいい感じだ
な。なるほど。
ということで番組では、はい、あなたの味覚感覚エピソードを募集しています。はい、スタイルの公式ページの問い合わせ欄からスタッフの味覚感覚宛にメールください。
他にもね、日常生活の小さなお悩みや、交友関係におけるね、みんなの出来事などのご質問も気軽に、メールしてください。
はい、
私、さっくんが、すべてお答えいたします。
はい、ありがとうございます。さっくん、来週も興味深そうだよ。では、
また来週
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。